お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
カイトサーフィンの事故で危うく死ぬところだった元パイロットが、パンデミック中に数千人のパイロットに仕事を提供するビジネスを始め、まもなく遠隔地のコミュニティに医療用のサプライを配達し始めるところです。元パイロットのトム・カスカさんの耳にはドローンの飛ぶ音は心地よく、彼のドローンビジネスは今数千人のエアラインパイロットに仕事を提供しています。彼らの多くはパンデミック中に仕事をなくしました。我々のアプリに契約したドローンパイロットはおよそ1万人います。 COVID の間、パイロットの多くがその飛ぶ仕事を失い、我々のプラットフォームに参加できました。我々は彼らを関与させました。我々は彼らの多くに無料でトレーニングを提供しましたが、それは彼らにとっては命綱でした。彼らは自分たちのスキルをすべて使うようになり、彼らの多くが今日まだ我々と共に飛んでいます。カスカさんでした。トム・カスカさんは翼を奪われることがどれほど辛いかを直に知っています。大手のエアラインで8年間飛んだ後、2013年にケアンズでカイトサーフィンの事故で首を折り、彼の民間航空パイロットとしてのキャリアは終わりました。私はおよそ 7,8 メートルの高さから頭から落ちて首が曲がりすぎ、 C7 脊椎骨を折りました。私はサンドバーに落ちた後、実際に自分のカイトサーフィンの装備に引っ張られて、うつ伏せで水の中に引きずり込まれました。そして同じようにカイトサーフィンをしていた親友がそれを見て、何かファーストエイドのようなことをしてくれました。彼は最初私が死んだと思っていましたが、彼は私の首を動かしませんでした。助かりました。そしてただ私を仰向けにして、私の頭を水の上に出しました。私は決して視力を失ったり損なったりはしませんでしたが、体の左側が部分的に麻痺しました。ですから私は腫れを止めるために緊急手術を受けました。そうでなければ簡単に最後は手足が動かなくなっていたかもしれません。カスカさんでした。カスカさんは再び歩いているだけではなく、マラソンサイクリングをしていますが、元に戻る旅は長く辛いものでした。リハビリの間、彼は空飛ぶドローンを始めました。あなたは機械を飛ばしています。空力は全く同様です。多くのアプリやテクノロジーはほぼフライトデッキにあるものと似ています。そしてあなたにはその素晴らしいビジョンがあります。そのスクリーンを見て、私はほぼ再び上空に上がって飛び回っているふりができるでしょう。トム・カスカさんでした。母国のインドで前にドローンビジネスを経営していたラケシュ・ローフさんがビジネスパートナーです。我々は世界最大のドローンエコシステムを作りたいです。同時にそのコミュニティに何かお返しをしたいです。ローフさんでした。彼らが立ち上げたエアロロジックスは、ニューサウスウェールズのアウトバックへ医療用のサプライを配送するトライアルに関して、ロイヤルフライングドクターサービスと一緒に働いています。カスカさんは次のように説明しています。我々はいくつかのかなり洗練されたドローンを使って、オーストラリアの地方部や遠隔地への医療機器の輸送を助けるのを本当に喜んでいます。我々は地方基地としてダボーから飛行を始めることを考えており、そこにはロイヤルフライングドクターがあります。我々は新しいドローンとソフトウェアを使って、我々が安全に飛行できる特定の遠隔地のコミュニティを特定しました。カスカさんでした。実際にトム・カスカさんは医療用のサプライを配達する軽飛行機を飛ばす若きパイロットとして仕事を始めました。私は西オーストラリアのブルームで飛行キャリアを始める中で飛行を始めました。カスカさんでした。このトライアルは今年中に始まるものとみられており、まだ最終的な飛行の認可が必要です。それには、長大な距離をカバーできるドイツ製の長距離ドローンを使う予定です。 このドローンは1回の飛行で複数のドロップオフができます。オーストラリア国立大学のキャサリン・ボール准教授が次のように説明するように、このようなテクノロジーは命を救う可能性があります。あなたが農村部のコミュニティにいて、文字通り最寄りの看護師の基地や医師から数時間も離れていることを想像してみてください。どうやって薬や除細動器、エピペンなど、誰かが本当に迅速に必要とするかもしれないものを手に入れるのですか？大変持病の人に薬を届ける。地方エリアでキモセラピーをすることかもしれません。本当に迅速に抗生物質を必要とするかもしれません。彼らの医師がただそれらをドローンに乗せられれば、それらはそこに届けられます。ボール准教授でした。また他の使い道もあります。実際にオーストラリアは急速にあらゆる種類のエアボーンテクノロジーのテスト場になりつつあります。我々にはノーザンテリトリー全域で医療用の配送を試みテストしている人たちがいます。我々にはノーザンテリトリー全域で血液の配送をすることを考えている人たちがいます。我々には海岸の浸食を見るためにドローンを使っているトレス海峡の人々がいます。我々にはロックアートを識別するためにドローンや人工知能を使っているケープヨークのレンジャーがいます。ロックアートはその後デジタル考古学がコンピューターで地図を作り、将来の世代のために保存します。ボール准教授でした。現在の労働力不足の間、ドローンはまた農業従事者が彼らの作物をモニターするのを助け、記録的な洪水で立ち往生した人々を見つけるために使われさえもしました。トム・カスカさんの説明です。我々のパイロットの一部を配分してドローンを飛ばし、空からのビジョンを得ることができ、ヘリコプターが飛ぶことさえできない環境で保険会社だけではなく最初の応答者へ返信することができました。天候が非常に悪かったので、我々は実質的にほとんどリアルタイムで最初の応答者の一部に返信しました。それはまさに彼らが緊急出動を組織しコーディネートできるということです。他の電線が水に浸かっているのを見てください。屋根がいくつ飛ばされ、人が何人立ち往生しているかなどです。ですから、あなたはその地域の本当に良い情報を迅速に得られます。カスカさんでした。エアロロジックスは最近会社の商業チームを拡張するために400万ドル余りを集めましたが、この立ち上げには文字通り限度はありません。以上、SBS 中小ビジネスシークレッツのサンドラ・フルーンのレポートを長尾久明がお伝えしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。